Sound art. Something delicious.
暑さも増して、来週はお盆のシーズンに突入。汗は流れるけど、お休みが待ち遠しいこの頃でしょうか。こんばんは、国です。お盆が嬉しいかそうでないかは、人によってかなり異なりそうです。休みといってもどこに行っても混むし、暑いからどうしてもクーラーのあるところに行きたくなるし、仕事はお盆休みが関係ないサービス業で人手がなくててんてこまいとか、田舎に帰ってゆっくり友達と会って充電できる、海外に脱出して命の選択。さて、あなたには何が待っていますか？さて、今月から2週ずつ同じテーマで、コーナーは毎週違うという構成でやっております。先週に引き続き、今週のテーマはビューティー、美しさ。先週取り上げたのはワールことの葉、美しい言葉の旅を巡りました。そして今宵はこちら、フィースト、ごちそう。美しさ、それはあなたの中にある計り知れない無意識が感じるものではないか。あなたの無意識が認める美しさ。なぜと聞かれても、にわかには答えが出てこない。出てきたとしても、きっと左脳で後から考えた意味付けかも。それが食の世界になればなおさら。料理は目で食べるという言葉もあるように、美しいと思ったら絶対に食べてみたいという思いに駆られるはずです。食べ物の世界こそ美しいの定義は人によって全く異なる。先週、美は羊に大きいと書くとご説明しました。羊は貢ぎ物、自己犠牲のもとに美しさはあるというのが漢字から来た意味。食の美しいとはちょっと異なるかもしれませんが、よく考えたら貢ぎ物というのは献上物ですから、食べるものに直結してるかも。羊が丸焼きにされるかもしれないですね。やはり野外で豪快に直火や炭火で料理するというのはかなり食欲をそそりそうです。おいしそうというのを美味という漢字で書くこともありますしね。食事の場合は目で見て美しく、食べてみて美しい味、これが最高でしょう。今宵はそんな食の世界の美しい旅を巡りますよ。皆さんがイメージする食の美はどんな要素があるんでしょうか。そんなことはどうでもいいから、早くおいしいものが食べたい、ごもっとも。さ、美食の旅へ、いざ。サウンドアート。今宵この番組では Something Delicious をテーマに、料理、自然、音楽の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート、フィースト、ごちそう。
ビューティー、美しさ。美しい食べ物というのはこの世に存在するんでしょうか。まずそこからですね。あるんだかないんだか、定義はあるのか。やっぱりっていうか、まあ人が決めるんですよね、美しい食べ物で。パッと今何が浮かびましたか？美しい食べ物。私まだちょっと浮かんでこないですね。こう制限つけないとね、漠然としちゃって。あれって面白いですよね。自由に考えていいですよとか言うと、わかんないとか、そんなこと言われたってさとか、なんかヒントくださいよとか言いますけど、まあ、要するに制限された方がね、喜んでなんか考えますよね。あれなんでなんでしょうね。まあ、そういうのは今ちょっと関係ないから、また別の機会に取り上げるとして、 美しい食、フィースト、ごちそうですよ。私にとっては何なんでしょう。世界最高峰の何々を食べましたとか、まあ、そんなことしてないですからね。案外そんな大したレパートリーはないわけですよ。ね、好みもあるから好きなもんしか食べないしね。皆さんそうじゃないです？まあ私の場合野菜は好きなんで、野菜をいかに美味しくして食べるか、かなり興味がありますけど、こう美しくしたいっていうのは、まあ綺麗だからもちろんいいですが、まあ、わざわざね、極めるために毎日ご飯をそうするかって言われると、まあ、そりゃないわねって、今うんうんって言った人がかなりいませんか？日常はそりゃいいですね。だから結局晴れと毛っていうのはまあ結構あるんでしょうね。でそうなると毛の方に美というのね、美しさっていうのはまあそんなに求めないでしょう。まあそうじゃない人もいるかもしれないけど。そこで晴れのご飯ですよ。晴れのご飯というと、こう晴れがましくね、なんかこうすごいご飯が出てくるんでしょうが、その中で記憶の中にあるものと言われると何でしょうね。そういえばこの前うなぎの土用牛でしたけど、うなぎっていうのを美しいと思いますかね。うなぎ自体を見た時にですよ。わかった。ニョロニョロしたあのうなぎを美しいと思う人、手を挙げてください。はい、今私ほとんど手を挙げた人が見えなかった。でもほら、あなたですよ。あのくねくねした、よく動く、ツヤツヤとしたあの光がたまらないんですよね。そう思って今手挙げました。実は私の真ん前、今ディレクターしかいませんからね、公開放送じゃないから。でも私、リスナーの皆さんが見えますから、そう、大丈夫、見えてますからね。あなた、あ、今ね、お茶飲んだでしょ。見えますよ。さあ、うなぎです。あのニュルニュルした生きてる状態を美しいという人はあんまりいませんよね。でもあれを一生懸命料理すると、日本人は本当に器用なんで、うなぎをさばきます。こうね、ちゃんちゃかちゃんちゃか動いてたり、くにょんくにょんって動いてたりっていうやつを、こうピッと持ってキュッと掴んでパーッと裂く、ピッキュッパッと、もうそれくらい早技でやらないと捕まりませんよね。で、目打ちして、あ、そうそう、目打ちするんですよね。で、こうポンって、あ、だからパッとじゃなくてポンね、ピッキュッポンでパーッと裂いていく。私間違ってますかね、この言い方。まあいいや、違うかもしれませんが、まあ、そんな感じっていうのは多分伝わったでしょう。で、今度は開いている時の作業が美しいと思う方、手を挙げてください。これはね、賛否両論分かれるでしょう。日本人のうなぎのさばき方の美しさというのは世界に誇れると私は思います。あのやり方は外国にないんじゃないかな、まあ、絶対とは言い切れませんけど。外国で食べたうなぎはこうぶつ切りで、緑のソースがこうたっぷりね、どうやらパセリのソースでしたけど、パッと見ね、シチューのようですね。これ前にも話しましたがね。和食の美しさはもちろん他に類を見ないくらい素晴らしいですが、ビューティー、美というと私にとっては匠の技の方がより近いイメージがします。よく洋食は足し算、和食は引き算の美しさと言いますが、まさにそこです。四季や自然を取り入れた空間や空白までもその食卓の一部として演出する。日本食の達人は食の総合芸術家といっても過言ではないでしょう。
サウンドアート、ネイチャー、自然、
ビューティー、美しさ。
美しい音というと、どうしてもこれが浮かんできます。生まれる前のお腹の中の音。 やっとちょっと慣れてきた。このゴーっていうのは安心するんだよね。ボコボコしてお水みたいなのもあるし、気持ちいい。はあ、僕はまだここにやってきて3ヶ月。三月たったお母さんのお腹の中。あ、ここがいいなって思ってやってきたんだよ。気持ちいいな。あ、なんか大きい音がしてきた。なんだろう。なんか食べたのかな。なんか美味しいもの食べたのかもしれないね。そうすると僕のところにもそのうちなんかやってくるかな。今度はなんだ？なんかね、どんどん音が変わるから全然飽きないよ。でもね、僕ね、毎日ちょっとずつちょっとずつ大きくなってるんだよね。これずっと大きくなり続けちゃったらここで大丈夫なのかな？まあいっか、気にするのやめよ。こうちょっとくるっと一回転みたいにしたいけど、まあちょっとね、ややこしいからやめとこう。ぴょんぴょん飛んだらやっぱりまずいかな。ちょっとひとねりしよう。どこかで覚えていませんか？この音、世界で一番美しい音だと思いませんか？
サウンドアートフィーストごちそう。
ビューティー美しさ。
うなぎの話をもうちょっと。話は少し記憶を遡るんですが、日本に滞在していたイギリス人の友達に、食べたことないだろうと思ってね、うなぎ屋さんに行くって聞いたら、食べたい行くっていうのね。それは自分にとっては大変ハードルの高いものだけど、食べたことがないからねっていうので連れて行きました。そうしたらものすごい感動してて、これはすごいって。もうね、かれこれ20年くらいは前ですから、そんなにまだね、お値段も高くなくて、他にもこういくつかある天ぷらとかお寿司くらいの選択肢の中の一つみたいな感覚で行けたんですね。そうですよ、思い出しましたね。名古屋の熱田神宮のね、横のところにある蓬莱軒。ものすごく流行ってて、まあ、ちょっと並びましたけどね。やっぱり美味しかったです。その時に友達はお味もさることながら、ビジュアル的にもかなり感動して、ビューティフォーってね、連発してましたね。こうワンダフルとかマーベラスとかも言ってましたけど、 だから、あ、そういうふうに見えるんだってね。どんぶりだったかお重だったかちょっと忘れましたが、重ね方とかこうプレゼンの仕方とか、山椒をちょちょっと振るとまたね、おーとか言って痛く感動してました。あ、そうだ、確かね、ひつまぶしだったですね。だんだん思い出してきました。今じゃものすごく有名になっていますが、私も当時はひつまぶし、まだそんなにね詳しくなくて、で食べ方が書いてあるのね、それをね一生懸命ね英語で説明した記憶があります。そのイギリス人の友達の食べ方がまた秀逸でね、こうちょっと食べてこう自分の中でこうふーっと香りや食べたものをこう反芻するっていう感じ でこう少し食べてこうふーんってこう目を閉じてこう感覚を総動員して味わってる、そんな感じでした。あんな風にうなぎを食べる人はね初めて見ましたね。満喫してました。まあでもそうでしょうね、もうこれから一生食べることがあるかどうかわからないものだったらそうなりますよ。うなぎもあそこまでしてもらったら本望じゃないでしょうか。私がベルギーで食べたのは緑のソースのこうイールというね、いううなぎっていうことですけど、それも似たようなもんでしたね。皆さんもありません？海外に行って全然知らないものを食べるときって感覚がいつもよりこう鋭くなるね。全神経集中させてこう一生懸命食べる。そんなわけで私にとってうなぎはビューティー、美しいというイメージがとてもあります。その時はもちろんついでに熱田神宮も連れて行きましたから、友人にとってはこう神道とねセットになって余計にインパクトの強い食事になったんじゃないでしょうか。以前に北王子魯山人の話をした回がありましたけど、食は器ともコラボして全体の芸術、美×美、ビューティー&ビューティー、いいですね。お花にお香に掛け軸、もう考え始めたらキリがない、スーパービューティー。でも家じゃなかなかできない。あ、でもお誕生日のお祝いとかならありえますかね。まあ人生が終わる時までに、ああこれが私の人生において最高に美しい食事だったっていうのがスッと出てくるのを夢見ております。私にとって食卓というのは、まあ実は本当に食べ物を食べている時だけとは思っていなくて、いろいろなお腹が満たされる、そういう時間はすべて食卓だと思っています。心が満たされるって言いますね。特に声。これはかなりおいしい。時には美しい食事ではないかと思ってるんです。皆さんの中に、ああ、今日のサウンドアートがなんと美しかったんだろうなんて思っていただけたら最高ですね。Sound art, something delicious. もともとは美しい音の時間というのがコンセプト。この2週間で美しさを取り上げようと思ったのは原点に戻るため。あなたの美しい食べ物はもうすでに見つかりましたでしょうか？人によって美しいは違う。思い出のあるレストランで食べたあの食事。通りかかったカフェでふと見かけた美しい女性が物思いにふけりながらコーヒーを飲んでいる風景。母親が記念日には必ず作ってくれたごちそう。そういう記憶とセットになっている美しい食事というのも、あなたにとってだけはとても意味のあるもの。そんなシーンの記憶がたくさんあればあるほど、美しい食卓に出会える可能性も高くなるのではないでしょうか。何かを美しい食事と感じるあなたの心、それことがビューティー、美の食卓。
サウンドアート、 Something delicious。
美しい食の話をと思っていろんな美食のお話をしようと思っていたんですが、なんだかうなぎの話だけで終わっちゃいますね。それだけ美食というのは 話し始めると一つの食材だけでもどんどん話が尽きない。美しい、素晴らしいという心が動くと、それを誰かに伝えるためにどうやって表現するのがいいのかと一生懸命考える。なかなか自分の中の美しさのレベルまでいかないので、そのもどかしさでまた話す。こうちょうどいい言葉が見つかるととっても嬉しい。美しさの定義はいい加減。先週からの結論はやはり変わりませんが、自分が美しいと思う食べ物に出会った時はひとしお嬉しいです。お金に糸目をつけなくていいから、何でも自分が美食だと思うものを食べてもいいよと言われたら、あなたならどうしますか？どこかのレストランや料亭に行くか、いやもう海外のあの憧れのレストランまで行きたいっていうのがあるかもしれないし、あるいはぜひあの人と食べたいっていうのもあるかな。あの人と食べるのだったら何でも美食になるとかね。子供の頃は名古屋に住んでいましたが、そんなにまだ飲食店も今ほどはなかったから、ホテルのレストランに連れて行ってもらう時が嬉しかったですね。お気に入りのお出かけ用の服を着て、ちょっと晴れがましい感じで、やや背伸びしてる感じはありましたけど、真っ白のテーブルクロスが敷いてあって、いろんな食器が並んでいる。黒い服を着た給仕さんがすっと差し出してくれるお皿に乗って出てくる料理は、家では食べたことがないような綺麗な盛り付けで、このナイフとフォークでいいのかなとか、ドキドキしながら食べる。もちろん特別な時しか連れて行ってもらえませんでしたけど、子供でもちょっと大人扱いしてもらえるのがワクワクして嬉しかった。これで思い出しましたけど、私の大好きな本「赤毛のアン」でも、お客様をお招きしてお茶の時間を演出するというのは、アンが憧れてワクワク度がピークになる場面でした。食卓を花で飾り、とっておきの茶器を用意し、一生懸命練習して作ったケーキやお菓子を出す。もうね、緊張がクライマックスになった時に、思いもかけない失敗をやらかす。小説だけじゃなくても、現実世界でもよくありそうなお話です。よく考えると、海外のティータイムのおもてなしは、日本の茶道に通じるものがあるんじゃないでしょうか。お茶つながり。これがコーヒーになるとまたちょっと雰囲気が変わってきそうです。人によって美しいの定義は違う。でもそれに心が関係しているらしいというのは誰もがそう思うでしょう。そんな気がするんですが、いかがかしら？美しい食事、今月は出会えますでしょうか？今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FMPP のツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。またトーク部分は番組ブログの音声アーカイブでいつでもお聞きいただくことができます。あそこをもう一度聞いてみたい。今週は聞き逃したという時にぜひご利用ください。FMPP ブログと検索してサウンドアートのコーナーからお入りください。サウンドアート、something delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。